まあね、毎回ね、俺週仕事終わったら、ね、漫画喫茶に行くんだよ。
え？
毎回俺漫画喫茶がね。
あ、そうだね。
そうね、習慣というか。
習慣ですよね。
とりあえず、
わかんないんだよね。
昨日はね、とりあえずあのランマ2分の1っていうのを読んだり、
うん、
プリズンスクールちょっともう一回読み直したり、
う
ん、なんかさ、今リアルアカウントっていうなんかすごい、いわゆるなんかあの教室系。バトルロイヤル系、
あ、
変なやつが指示出してできなかったどんどん爆発していくみたいなそういうのを全部読んだりで、まあそういう話題ピックアップコーナーみたいなの見たら、うん、AKB49 49 49かな、
うん、俺読んだことある
よ。おお、じゃあ話分かるか
俺結構読んだ
ことある。俺は最初、まあ、あ、これか、出たこれ、みんなアイドルがなんか騒いでワキャして、あの眉毛かわいいとかね、前田敦子かわいいみたいなね、
って思っただろ。
俺は5巻ぐらいまで読んだんだけど、うん、で最初読んだら、まあ、主人公が男なんだよ。
そうそうそう
なんだ、ね、お、主人公男なんだってまず追って、で、
俺もそう思
って、まあ、いわゆる普通のなんか女の子、片思いの女の子がいるみたいな話になってで、なんかコンサートホールかなんかで会うばったり会うのかな。そしたら、あ、この子は AKB 好きなんだみたいな。あ、違うわ、その前にAKB の話題を男子たちがしてて、前田敦子ってそんなでもねえよなみたいな話をしたら、
うん、
女の子が急に切り出すんだよ。
あ、そうね、
そう、機嫌悪くなって、なんだろうみたいな。で、言ったら前田敦子ファンみたいな話をして、俺もその時はなんだ顔面セーターかと思って、話を聞いてたんだけど、なんだ顔面セーターか。
ちょっと待って、毎回このラジオさ、アイドルの話
題。違う、違う、これはでもスパイスだよ。
スパイス、
これはスパイス、お前知ってるから分かるだろ、これがスパイス、
まあ、これがスパイスって分かるけど、い
や分かるだろ、
分かるけど、もしかしたらまたこいつらまた現実アイドル
を違う、
はいはい、いや、いいよ、続けて、続けて
で、まあその主人公が、まあ、最終的にオーディションがその女の子を受ける、なんか3回目かなんかかな、うん、
はい、
でこいつを合格させてやりたいからどうすればいいかっつったら、自分が潜り込んで、
う
ん、
そうそう
そう、それをうまく合格させようとして助走するんだけど、まあ、オーディションで、まあ、言うんだよ。でその時にマイダーオスとかフラッと入ってくるんだよね、うん、例の顔面セーターが、うん、お前センターじゃねえと、
うん、
お前センターは大島優子、お前顔面セーターだろと言いながら、
もう黙ってる、もう控えとくと、
そうだね、
控えとけ、
うん、
知らんけど、知らんけど
入ってきて、で主人公でその時に秋元康、うん、あの今いるプロデューサー、うん、あれは作詞家なのかな、プロデューサーか分かんないけど、うん、AKB の中で好きなメンバー誰ですかって言ったら、そいつはその主人公の男が前田敦子以外ですみたいな言い出す
わけよ。
でその時にその例のメインヒロインの子が、そんなことないですって、あっちゃんはなんだかんだって言って、いろいろなんだっけな、誰よりも努力してるかな、なんだっけな、そんなようなことを言うと、
そうそう、
でその話をして、でまあオーディションになって、その女の子が受かるわけだ。で、あの一言が聞いたのかやったみたいになった時に、男も受かっちゃうわけよ。
そうそう、
俺はお前も、お前もって。
そうそう、
まあまあ、でもちょっと分かってたけど、
うん、
まあまあこいつも受かるんだろうな、
受かる
な、まあ俺もみたいな、あれそうじゃなきゃこうならねえだろうみたいな、うん、だって。で、まあ、その次の、なんかその例の研究生として入った時に、うん、AKB48 の方、A チームかな、うん、が、なんかやると、前田敦子が不在なわけよ。
うん、
あっちゃんがこうなる、やっぱりあいつクズじゃねえかってなんだけど、
うんうん、
それ話しに行ったら、明らかになんか扉の向こうでうめき声が聞こえてて、
そう
そうそう、で男じゃなくて蹴破れねえよって主人公が女の女装したまま蹴破って、前田敦子が悪いんだけど、もう大丈夫 98% とか言い出すんだ、前田敦子が急に、うん、でなんでお前こんな状態で出れるのかよっつって、
そうすごいなんか高熱だったんだよ、
なんだっけな、なんか言うんだよ主人公が、あ、そうで、なんかお前を抜いてやるかなんか言うと、よっしゃ 100% っつって髪スパッてやって、前田とか出てくるんだよ、
うん、
で舞台成功させて、こんな体調悪いのにやってるみたいな、100点じゃなくて 100% なんだみたいな、ちょっと待ってこの漫画面白いぞと、
そうお前のツボが分かんねえわ、
面白いぞ、
え、どこら辺が
熱い、結構熱いのよ、
あ、
展開が熱いのよ、
だってあれジャンプだったっけ、
ジャンプじゃない、マガジン、
あ、マガジンか、あれ
展開が熱いぞ、
うん、あ、そうそう、それは思った俺も、なんか俺も最初はなんか、
俺は最初はなんかみんなでワイワイ行き合うか、 A チャンネルとか、むしろお前が好きな方のが、うん、お前みたいなそういうオタクを引き込もうとしてる漫画かと思ったの最初、
俺は逆にそうだったら俺も読み続けた人だよね、
うん、
うん、
でも
それはその、俺があの学生の頃のあのいましたよね、
うん、
AKB ファンの方が AKB ファンの方がいたんですよ、
うん、
もうそいつが あのこれは面白いか、まあ、俺がちょっと若干どうなのと思った AKB は、
はいはい、
そしたらそいつがその漫画を勧めてくれるブックオフで全巻立ち読みした
わけ。そうか、うん、その時何巻まで出てた？
でも結構読んだよ、あれ何巻今ある
分かんないけど、俺は5巻までですけどね。
あでも5巻以上は読んだ、うん、5巻以上は読んだ。
CD ユニット組んだとこ 3人が、
うん、ああじゃあ結構俺も読んだよ。読んだけど、うん、でもまあそうだ、まあ普通に面白いかなってぐらい
で、多分ね俺後半になるにつれて飽きてくるんだと思うけど、とりあえず5巻までは俺は読んで、ここまで読んで、お熱いじゃないか、敵が味方になったりするじゃん、
うん、そうそうそうそう。
あとはなんかところどころでなんかすごい、まあ言ったらなんかさ、 AKB っていうのを今現実世界で見てるとそんなにだからなんだよみたいな、こいつなんかそ今いる現実世界の大島優子さんとかがそういう風になってたら何偉そうに言ってんだろ、所詮は AKB だろってなってしまうかもしれない、ならないと思うけど、漫画の中でその人たちがそうもうピンチの時にバッて出てきてバシッと言うと、おこっけーってなって、だからそれを楽しめたのね。だからうまくできてんなみたいな。で、ぶっちゃけ、だから AKB 持ち上げる漫画なわけじゃん。
うん、
だから秋元康プロデューサーも変な感じで書かれてんだろうと思ったら、うん、まあ、うまい具合に、
なんか変な。
うまい具合にボケ入れてくるし、そうそうそうそう、なんかすごい、ツボついてきて、すごいちゃんとできてて面白くて。う
ん、面白いんだよね、あれ。
俺、だからびっくりした。
お
だからそれをちょっとまあ、最近、まあ、結構現実世界にちょっとだんだん俺はね理解を深めていってるわけだけど、その中でまあポイントの一つの AKB49 も成功かなと思いました。
じゃあそれでじゃあ AKB48 はじゃあどうなのってなるとまた違う話なの、
ね、もう今どうなってるんだろうね。
いや俺もよく知らない。
だから顔面センターが女優になった
時、いや知らないけど
俺も久しぶりに見たら全然違ったよね。おこの人かってなったよね。
でもあの人今何してんの、女優さん
分かんないけどなんかすごいなんか変わってたよ。
あ、
うん、はい
はい、
ね、こんな休日を過ごしてた感じですけど、
俺は相変わらずバイクだった
から。もう CM 行って切り替えましょう。
はい、
はい、
毎回こんな人ライドンラジオ、
ここはです
ね、あここはですね、
はい、切り替えていきましょう、
はい、
ね、あの休みは早いこんな感じで、ね、どんどんと周りに足を踏み込んでってね、どんどん荒らしていこうと思います。あのね、多分ねそのうち反撃が来ると思うけど、反撃を恐れないのがこの地に足のついた俺たちですよ。
いや俺はちょっと恐れ、その時俺も引くよ、静かに。
そうかもしれない、でもそう、
ね、静かに引くで、あどうぞ
どうぞ、
うちの長村が顔面センターなんとか言ってて、
こいつはちょっと残すんでって、はい、っていう感じでね。とはいえね、私自身は別に何をするのか家でダラダラしてるわけですよ、うん、ね、睡眠服用のセベリスト、はい、中村でございます。
はい、まあね、俺もねこの寒い中でもね、12月の寒い中でもバイクに乗る、そういう心を忘れない、ときめきを忘れない川崎です。
はい、ということでお願いいたします。多分AKB ファンの方はもうそれ以上この話は出ないので、お帰りください、
お帰りください、お帰りくださいって言ったらもうそもそも期待してなんだよ、なんだよそんなね
そうだね、もしでも、もしなんか言いたいこととかもう違うんだよみたいな、
違うんだ
よこうじゃないんだみたいなあったら命令してくれたら、
うん、
それはそれでね、
別にそんな、俺もさたまにさなんかマガジンとかで読むわけで、本当最近だから、それこそ最近さ、俺最近ってか何ヶ月か前やけど AKB その49見たわけ。
あそう、うん、何ヶ月か前
あのブックオフで、
あ何ヶ月か前なの、
うん、最新刊、
あ最新刊見たの、
なんかすごいところまで行ってるんだよね今。
あそう、
なんかその AKB 通り越してなんかモデルなんかもう、
でもだって最初の1巻のあの冒頭のやつは2000バツバツね AKB は世界進出したみたいな始まりで、 その前の物語みたいになってたから、
あ
まあそう、もう
そうか、そうなんだ、
あそうですか、まあまあそうなって
くる、もう一回見たくなって、そういったらあれアニメ化なんねえかな、はい、
アニメ化なんなかったっけ、
えなってんのあれ、
あなんかなってた気がする、
あれはまた違う AKB のアニ
メ、あそうなんだ、
あれはそれはまたちょっと別のなんか全然違う規模の話だった、
ああそれこそあのあ、うん、いわゆるそっち系のオタクを引き込む、
はい、はい、どうぞみたいな感じ でも逆にさ、もうだからああいうのをなんかちょっとジャンプ系の熱い感じでやったら方がなんか、
いや俺はだからニセ恋とか、あ、最近のやつはそうだな、なんだろう、あ、ジャンプ読んでた、
ジャンプ、まあ、ちょっと読んで
プリティフェイスって覚えてる、あれなんだっけ、あんまり続かなかったな、あれは。え、俺は面白かった。
それはなんかどういう系、なんか
プリティフェイスは、まあ、ラブコメなんだけど、いわゆるランドっていう空手部の主将のめちゃくちゃやるようなやつが事故を起こすのね、うん、バス事故を起こすの、
うん、
でバス事故を起こすんだけど、そいつ身寄りはあるんだけど、その写真とか持ち歩いてなくて、好きな唯一好きな女の子の写真だけ持ってたら、それを助けてくれたクレイジーな医者に顔面ぐちゃぐちゃだから分かんなかったわけよ、
うん、
でもまあまあで分かんなかったから、こいつはどんな顔だったんだろうって、そいつも天才医師っていう忘れてたんだけど、ああどんなのだろうと思って探してたら、その服の中からその女の子たちに好きな女の子たちが出てきたから、うん、あ、これはこういう顔なんだって言って女の子に直してしまう。
なんかブラックジャックみたいなやつだな。
でも女の子に直しちゃうんだけど、何がついてるはず、あ、それは残しとくんだよ、うん、残しとくんで、顔だけ女の子になっちゃって言ったら、で髪の色がそいつはもともと金髪で、
うん、
だから髪の色だけちょっと変わっちゃったの、金髪のその女の子に整形されちゃって直されて、だからこれから女として生きていかなきゃいけないみたいな話になって、やってやれるかみたいに出てったら、その女の子がバッタリ会っちゃうわけよ、うん、うわ会っちまったみたいな話をしたら、お姉ちゃんって急に言われるで、実はその金髪、その子の双子の姉が金髪で、その女の子が出てちゃったわけで、そのお姉ちゃん帰ってきてくれたんだねっつって、なんだかんだでその姉妹として暮らすようになってしまうっていう話、
うん、
でも
知らないその話、
そうそう、でもそうそう、もともとその空手のいや悪いやつだからっていうすれ違いをごまかしながらやっていく話だから、今回はまあまあまあジャルラに似てる、
ああ
の男とごまかしながら女として生きていく話
なるほどね、はい、あ、そこをつなげたわけね、
そう、あ、だからジャンプでそういう漫画があるから、うん、そういう系としても、だからジャンプにちょっと似たような点はあるよねって話、
ね、
あ、でもやっぱ俺マガジンだ、ガシベルはサンデーだっけ、
あれサンデー、
ああ、そうです、マガジンは進撃の巨人か、月刊だ、マガジンさんって俺ジャンプ以外読んだことないから、雑誌として、
なるほどね、
だから結構カルチャーショックじゃないけど、あ、こう、なんか全然違えなって思う、
ね、こういう作品もね、
うん、ジャンプとはまた違うんだなって思った、今まであんま読んだことなくて、
はい、はい、てなわけで、まあ、久々にね、こういう漫画とかこういうサブカルチャーについてちょっと熱く語って、
そっか、バイクはサブカルチャーじゃないの、カルチャー、
カルチャー、
カルチャーじゃないでしょあれは。
うん、まあ、じゃあそれとついでにさ話すけど、前、これ前のラジオでさ、うん、ミニマリストと一緒にちょっとなんか言おうと思ったんだけど、
ミニマリストもタブーだからね、
あ、もう言わない、もう言わない、
もう言わない、
もう多分さ俺一般の、あ、もう言わない、
これ、もう言わない、もう
言わない、そう、
言わない、出てきちゃうんだよ、
そう、
今でしょと一緒、
一般の社会の言葉が今なんか流行ってきちゃう、はい、もう言わないで、なんかそうか、何を話そうかとしたらっていうと、これまあ先々週ぐらいの話題らしいけど、なんか農林っていうアニメがまあ前あって、それのなんかすごいポスターの問題って言えばもう大体の人は分かるよねっていう
らしいね、俺もそれ川崎から聞く前分かんなかったよね、
キャラクターの胸が強調されてセクハラではないと批判を受けていた、なんか
このキャラの名前は
何だろうね、農林知らないんだよ、
この下のツインテールの子は別に全然強調されてないけどね、
うん、これはだからセーフ、
これはセーフだ、
これがアウトなの、
これアウトなんだ、
ね、でどういう事件かっていうと、何かそのなんていう、何しこれ、
ミノカモシ、
ミノカモシ観光協会として、なんかアニメをな農林のコラボとしてポスターとかを、はい、スタンプラリーとしてポスターとかを駅とかに貼ってて、でそのポスターがこれはどうなのという批判はあり、もう
で回収したよね、
回収して、ね、で回収して、なんかこういうちょっと落ち着いてこれになって、こういうのになって、
これだったらいいだろう、
これだったらいいだろうってあって、まあ、そういう、まあ、そういうのがあったわけよ、
はい、
これセクハラだとか、なんかモラルのあれだとか批判されて、なんかやっぱりこういう、なんかこういう二次元的なやつはこういうのを含めて、まだやっぱり世間的にはやっぱり理解されないんだなっていう、うん、
そうそう、
で、
あってこれについてどうだろうみたいな話しようと、まあ、しようとしたんだけど、あまりにもちょっとあいつらの印象が深すぎて、もっとやるならやれよみたいな話になっちゃったけど、
もう言うなよ、言いたいことがあるから言うなよ、
そうだね、 まあね、ちょっとね、思ったっていうかね、これ、まあまあ、まず、このアニメ文化っていうのが今流行っててさ、なんか携帯だよね、これはね、あの、まあ、っていうかね、これ批判、まあ、とりあえず最初に一言だけ言いたいけど、お前らじゃあ、あれだよね、ルーブル美術館行ったことあるかって。ルーブル美術館で一番有名な作品言ってみろと。俺は行ったことあるんだけど、だいたい、すごいんだよ、あの、まあ、道入っていくとまっすぐ進んでいって壁にいっぱい絵がかかってますと。で、ある部屋に出るんだ。ある部屋に出たら柱が一本立っ て、その部屋に絵がドーンって飾ったんで、なんで、なんだと思います？モナリザです。モナリザもやっぱすごいんだよ。モナリザって
何がすごいの？
すごい。だから絵としてやっぱりモナリザが主役なんです。ルーブル美術館の主役。
そらそうだよ。
言わせてもらうけど、あいつは C カップ以上ある。絶対で腕組んでます。
ああ
ね、
おーおおちょっと皆さん
で胸もちょっとはだけてる。
あ、ちょっと皆さん今ちょっとあの比較画像出してください。あの
ね、これが芸術なんじゃないですか。
ですよ
ね、まあ、
ここにこうやっている。そうですよ皆さん。
いや俺もそう思ってさ、
モナリザ、
じゃあお前らモナリザ、モナリザポスター回収してみろよって。絶対無理だから。
絶対無理だ
から。絶対無理だから。
だから EC って言えばモナリザをさ、ちょっとこういう現代風にアレンジ
しました。そうだよ、
はい、
文化が移り変わって絵風なんていうの言ったら、モナリザって言ったらあれだよね、女の美しさっていうのを絵に表す。まあそれ以外の絵でもそうだけど、
あれこそもっとなんかいやらしいというかさ、いやらしいって
言ったら、ね、いやらしさは今だからそれがなんかみんなが見慣れちゃったからいやらしさを感じなかったよ。
そう、ね、
でもあの当時はあれは斬新な絵だったんじゃないかな。
今それで評価されてさ、
そう
で逆に今は見慣れない、はいこういうのが出ました、
はいダメ、はいダメ、
ああもうやっちゃった、拒
否拒否拒否、
ダメダメ、はい胸大きい、はいダメ。ルーブル美術館行ったらもっと気合どいあるけどね。
まあまあ、まあ、
出してるのもある
から。まあ出してる、あれはもう練習が、肉体美の練習がとして
出してる。いやこれもね、じゃあこれは
どうだろう、なんだろうな、もうもちろんその出したところが出したところってのもあるけど、まあそれを芸術として、まあ芸術作品と比べんなよってお前とバカにしてんのかって言うかもしれないけど、でも目指してる方向性は同じじゃんっていう話で、でまあ下手くそだから回収するだったら、じゃあ俺はまあそうか、それはまあしょうがないなってなるけど、これの回収した理由ってのは胸が強調しすぎてるからでしょ。それに関してはちげえぞって俺は思う。そんなことはないと。それ胸を強調しすぎてるってのがセクハラではないと。まあセクハラと捉えられることに関しては、そういう文化、美的感覚と人間の進化の阻害をしているもう無駄な感情だと、それをセクハラだと思うことは、
はい、
もっと自由にね感性を広げてね、そういうことを感じるべきですよ。
もっと自由でいろよ。
そうだよ、はい、これからね、まあ、説教は終わり
し、説教は
終わりしやるよ、
ね、
以上。
うるさい世間の、
っていうね、
はい、
まあ、このポスターを見たときに、だいやなんでかっていう、俺そこまでそんな何も感じなかったん
だよ。俺もなんか、それは見慣れてるからね。
そう、
見慣れてるから。
それこそ何も感じた。おそうぐらい。むしろ足りねえよ。
足りねえよ。
足りねえっていうのは、そう強調しろって意味じゃなくて、ちょっと違うよねって。
そうじゃないな。逆にこういうポスターの中ではだいぶ回るような方と思うけどね。
俺も回るんだろう。
でどの辺がって言ったら、みんなこれこの辺がってか、そこは見てなかったなみたいな。
そうだよ、童貞とかここまで言わせるお前らちょっと恥を知れ
た、うん、恥を知れこれでセクハラってないえ
恥を知れた、
もっとえ俺ら
思います。
変態のただの変態の説教に聞こえてくるからさ、もうやめよう。
変態の説教ね、すごいなんか聞いてる方としてはもう落ち込むね。変態に説教されるって落ち込むね。
俺らな、何こいつら変態にさ、
俺たち
足りない
よ、俺たち落ちたなってなるよね。変態に説教されて
る、なんだ
残念な、残念なことですよ、
うん、
はいはい、そんな変態がね冬何をしてる、何をしてるかって話をしてね、
はい、
もっとお前ら、もっとお前ら落ち込ませてやろうということ
で、
まあ今の時期、まあ俺とかは完全にこたつに寝ちゃう。
まあハンターである俺はハンター
って、ね、
まだハンターとか言うけど、モンスターハンターすごいハマってるんで、これはまあまあ、ハンター
の僕の
お話で、すごく走りに行くわけですよ、毎回冬でも。その中でも、じゃあ、 ちょっとバイクの話をしようか。俺の何年前かな、あれは専門学生だったので、まあ、
専門学生だった、
ね、あ、何年年バレるかも言わないよ、
ね、年はいいよ、
学生の 頃だったかな、あれは学生の頃の12月、いやちょっと待って、あれ12月だったか、その前に
12月、まあラジオは12月、違う、なんかその話を前にしたのは12月
でしょ、12月だけど、あれは実際やったのは確か1月2月の話だった、
その前の年だよね、
多分前の年だよな。まあ、俺の冬のツーリングですごくちょっと辛かったというか、これはなんかこいつらなんか残ってるものがあって、季節は多分1月2月だったと思うけどな、 あの時期ってさ、もう本当にさすがに1月2月になると俺も本当にさすがにちょっとね、あの控えるわけよ、バイクに乗りたいって気持ちを。である日なんかね、カラッと晴れた日があったって、あれって俺思ってさ、これいけるんじゃねって思って、あーでも集山街道はおそらく無理だろうなと思って、逆だったらいけるかなって思って、当時あの XJR400R に乗ってた頃、
はい、
あれに乗って、まあだいぶ防寒すごい着込んで、まあ大丈夫やろと思って行ったわけで、琵琶湖あの時計回りに、時計回り反時計回り、いや時計回りにもうぐるっと一周して帰ろうと思って、ぐーって走ってて、ほんと途中まで気持ちが良くて、まあ、寒いけど天気は良かったからなんか気持ちいいわけ、ああ悪くねえなーって思いながら走ってると、でどこら辺かな、ちょっとあれ場所が忘れたけど、ちょうど半周ぐらいした、半周ぐらいして、ちょっと待って今調べるわ、あれどこ、何県あたりかな、長浜を越えて、長浜越えて、どうだ、どこら辺だろう、あっこら、あっこは、まあ、ちょうど長浜市を越えたあたりのところでトンネルを出たらね、まあすんごい雪降り出してさ、もうほんと数時間の間でさ、まあまあ数時間っていうのは多分前まで降ってたと思うけど、もう一気にもう雪積もってしまって、でもう車、あの車、もう道路もところどころ凍結し始めて、で結構山の方入ってしまって、これはやばいと思って、ちょっとガソリンスタンドにとりあえず逃げ込んでるわけ、はい、ガソリンスタンド の, あの自動販売機であるところでちょっとや、まあ、様子を見てたわけで、もうどんどん降ってってさ、もうだいぶ積もり始めて、これはやばいと、もう帰れない、本当山の中でこれは帰れないんじゃないかって思うぐらいの雪になってしまって、でいろいろこうやって、ああ本当どうしようかなって迷ってたら、なんかガソリンスタンドの店員さんが来て、ツーリングスかとか、あ、ツーリングスみたいな、すごいですねこの雪の中、いやちょっとそんなつもりで来たわけじゃないんですよ、行けると思って来たんですけど、あーでもここら辺急に来ますからね、どうするんですかっつって、どうしましょうかねって、まあ一応こう24時間空いてるんで、まあいいんじゃない、もう足つやむ、雪やむまで、でそうやな、でも明日学校やしなとか、ああそうなんですか、じゃあバイクを置いてバスで帰るかとかいろいろ言われたけど、だったらもう一晩ここで、ね、泊まった方がネタにもなるし、なんか逆に言うとワクワクしてくるわけよ、わあどうしようかなとワクワクしながら待って、でも本当その状況、そんな困難してるうちにもうどんどん雪積もってきて、これはやばいと、でも夕方ぐらいになると雪は止んで、でなんか凍結というよりもなんかもっさりした雪になってきたって、いけるんじゃねって思ってさ、もうあの頑張ってね、ほんとね20キロぐらいでね、あの 両足つきながら頑張ってね、あの降りて山を下ってってさ、ようやく街中まで走ってさ、でもさもうからって雪でさ、もう手袋とかさ、ジャケットもさ、あのユニクロのライトダウンぐらいじゃん、ライトダウンで下にフリースとか着て、なんかそんな今みたいに革ジャンとかそんな着てなかったわけよ、だからもうめちゃくちゃ寒くてね、もうこれ以上のない寒さやった本当に、
二度と行かないと、
バイクにこれ以上にない寒さで、なんかあこれは辛いと思った、なんか今まで結構耐えれたけど、こんな思いしてバイクに乗るってなんかやばいなと思って、これはやばいと思いながら帰ってって、もうで京都市内に着いたけど、もう本当になんていう手の感覚ないわけ、本当クラッチ握ってるのかもわからないぐらいの感覚のまで行って、まあ、ようやく夜中ではないけど10時とかに帰ってきて、まあ、めちゃくちゃ寒くて、で最後もう冷え切ったエンジンカチッて切ってさ、 でも本当指の手の感覚がないから扉開けられそうもなんかもう本当ない感覚で、で最後ちょっとあのわずかに残ってるエンジンのさぬくもりでさあってさ手を温めてさ、
はあ、俺生きてるんだ
ってな感じであってさ、もう何なんだろうねバイク乗って思ってたんで、それがさすごい残ってて俺の中で、これがバイク乗りなんだよっていう。
そう、まあ俺もたまにねそういう、俺はどっちかっていうと寒さの話よりもあの夜に行くとかそういう話なんだよね。まあそのその時はね死ぬかと思うよね。
いやいや俺もねあれ本当死ぬかと思う。あの
死ぬかと
思う。なぜかというと本当手足の感覚がないし、なんかもう感覚なくてさ、でどんなにさなんかそのなんか途中コンビニに泊まってさなんか缶コーヒーとかなんかそういうエンジンとかで、あ体とかグローブ温めてもすぐに冷えきてさ、もうすぐにまた手の感覚なくなってさ、なんなんだろうバイクに乗るってただの罰ゲームじゃねえかって思って、
なんか奪われれば奪われるほど、うん、その残ってる部分に神経を行き渡らせるじゃん、うん、だから研ぎ澄まされるというのか、もうなんか、うん、最低限の生命活動をしている生物になり下がる。
そうそうそう
自分が本当に最低限の生命活動をちょっとアクセルこうやって、もうできるだけ何も考えないようにするよね。辛い時中津川の大目振られて前後ろトラックどうも走って、今度横もトラック通るからさ、もう何もしない俺はただなんかこの流れを流れていく生物だと、ただ生物であり続けられることに幸せを感じるぐらいのところで、まあ、俺気抜けてキャンプ場ついてめっちゃ優しくて、それはそれで感動したんだけど、うん、で、うん、まあその話を前一回したんだけど、これが何か、これが何かと、
それこれが何か、
これをじゃあバイクを知らない人に伝えるとしたら、これはこういう意味で俺は話したんだよっていうのを言うと、比較としてまあよく言う山登りだよね。山登りをする人たち、
登山ね、
よくあのそこに山があるからってさ、さ山を登り切った時のあの感動がやめられなくて癖になって
る。正直言って俺あれ感動もクソも何もなかったけ
どね。俺はでもそれはそれでおおーってなったよ。
俺は感動っていうよりなんかそのなんだろうね、あの感動っていうよりもなんか、あ俺本当生きてるんだなって久々にあの時感じたから、なんか生きてるんだなって。
あ違う違う、その話じゃなくて山登りは多分感動するんだ、山登りは感動するんだ、うん、山登りは
山登りは
感動して、この景色を見るためにまた登ろうってなるかもしれないんだけど、バイクって帰ってきても何も変わらない日常が待って、
そうだ、ね、
明日からどっちかっていうと山登りってのはちょっと自分をマイナスにしてでも得られるプラスがあるんだ。
そうだよね、
バイクはいや得られるものはあるよ、得られるものいやあるのかどうか分かんないわ。どっちかっていうと自分のなんていうのかな、そうだね、それはそれで面白い時もあるんだけど、そういう時の感じることってマイナスからゼロに戻ることなんだけど、何が一番大きい、それが結局自己満足なんだよね、そのバイクっていうのは。そのもう必死に抗って生きた心地もしねえぞ、絶対やんねえと、もう苦しいな、もうどうしようって、それをもうさらに超えて、あもう考えない、
もう考えない、これが
もう考えない、俺は違うの、これもう違うのもう違う、これは違うんですって言いながら帰ってついて絵に来てジュッてやって、あもうこれが幸せだったっていうことにしようって今日寝るってい
う、俺はだから
ライダーなんです。
で俺もその日はあんま考えたけどでもさ次の日起きた時、昨日はすごい体験をしたし、
そうなの、
これはいいことなん、もうなんかもう自分にこれは、
うん、俺はいいことなんだ、
いいことなんだ、
俺は
体験するのは多分俺こんな年でするってすごいことだ、
俺がライダーなんだ、
俺がライダーなんだと。で多分ね、多分やけど、あっこで多分俺みたいじゃなくて、なんかそういう普通のなんか、あそういう思いを持ってないライダーだとしたら、もうバイクもう冬に絶対乗らないと思って、まあまあね、なって、で最終的にずっと乗らなくなって、夏まで乗らない、もう秋もどっちみち寒いから乗らない、バッテリー上がった、もうバイクあんな寒かったしいいわ、売ろ、
あそうなるか、
まあ、俺ってなるのかなって思って
しまう。俺冬乗らないけどなんないよ、
なんないから
、夏になると乗りたくなるよね。
だよね、でもなんかそういう
感じ、でもぶっちゃけ川崎が誘うってのはある、
そうやろちょっとあれで、うん、あれお前経験してもなんかずっとでバッテリー上がりました、エンジンかからない、なんか眠 んどくせえ、お金かかるし、ね、どうせ冬乗らないし夏だけ乗らないし、じゃあ売ろうかな、
まあ、特に中型以上はね。俺は250だから車検もないですよ、ね、エンジンガソリン代だから乗らなかったら乗らないだけ金はかかんないのよ。
それで 400cc だったら車検もあるし、
そうそうそう、
売ろうかな
って。そうだね、それはちょっとあるかもしれない。
そうなるのかなって、特に学生とかは、うん、というかさ、この苦難をさ乗り越えた、こういうのを思ってる人がなんかそういう、まあ、俺全員俺ってわけじゃないよ、うん、なんか、まあ、社会人とかになってもなんか乗り継げてるのかな。
なんかそのなんていうのかな、どっちかっていうと山登りの、まあ山登りももちろんそういうことを感じる側面はあるんだけど、なんていうのかな、バイクって今までの自分を見つめ直すというのか、日常がこんなに素晴らしかったんだっていうのを感じられるっていうのが、まあいいところかなって思ってて、いつもと違うことを感じるんじゃなくって、いつもと同じ景色を違う視点で感じるから、あ、俺ってこうだった、俺ってこんなに、ここってこんなに楽しいもんなんだって、
そうい
う気持ちを感じられるのがバイクかなってちょっと思うよね。
季節によってしかも変わるからね、
うん、まあ、でそう確かに、であの前も缶コーヒーじゃ俺足りねえんだよって話もしたからあれだけど、でも多分俺それはそれでね、で実際俺冬、真冬に俺は川崎のうちに一泊して、朝ももう無理だよって言いながら名古屋に行ったことあるんだけど、
あるね。
俺それはまあ死にかけたけど、あの時高速道路で雪降って、
うん、
しかも、ま、もう本当に結構夜、
あれ何月だっけ、あれも1月とかやったよね。
もうあれも1月、
あれなんでしかも名古屋に行こうと思ったの、
休みだったから2連休だったから、あの時に俺のバイトの2連休って大きいんだよ。
そうそうそう。
俺のバイトの2連休ってのは大きい
んだよ。俺もその感じよ。だから俺も明日休みだよ。これ晴れた。1月だけど、じゃあ乗りに
行きんだよ。大きかったから、行っちゃったんだけど、地獄だったけど。
俺は本
当に。今思うと、なんていうのかな、あれは、うん。なんか、まあそうだ。楽しかったんだろうな、楽しかったんだよ。あれは、あれ、なんていうのかな、よく言う、バイタルサインってあるじゃん、なんか人間の心臓の鼓動があって、息があって、血の脈があるから動いてるみたいな。
なんかついになんか、バイクがなんか人間の。
1月に、ああいう2連休があったら乗るってのは、ライダーのバイタルサインだ
な。なるほどね。
それで、あ、もういいや。いや確かにいいやってなる時もある。でもなんていうのか、条件っていうのがあるじゃん。気候がよくって、なんか気分も高まってて、
バイクも調子いいし、
調子よくって、何かそういうバイタルサインで、ライダーのバイタルサインみたいなのがなくなってしまったらライダーと死んでるなって
死んでるなっていうか、まあ、そこでなんか分かれるんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
こちら側の世界と、
あ、今いいこと言ったわ、
あっち側の世界
でもそういうのバイタルサインだよね、うん、あるよ、そういうのがあると思う。挑戦っていう感じじゃないんだよ、冒険なんだよね。
そう、冒険、
挑戦じゃないんですよ挑戦っていうのは成功がある前提でやることだけど、冒険ってなんかその冒険だからその
別に何がある
わけ、過程というのか、過程こそが自分の経験になるというかね、そういう気持ちで、まあね、していくっていうかね。
何を伝えてないか、バイクに乗るってことはさ、楽しいことはすごく少ないんだよね。
そう、少ない
っていうか、少ないっていうか、なんかその本当ざっくり言うと、楽しさ3割残り7割ぐらい、だいぶ苦痛というかさ、我慢なんだよね。我慢というのもあるし、
そう、ただまあそう、やっぱり、ね、さっきのバイタルサインがあって、それに応じて動くものみたいな、でそれがあるから、まあ当然血の巡りが良くなったら機嫌がいいとかさ、ね、例えば、まあ、健康にいいものを食べて血がサラサラになった方が体調がいいじゃんみたいな、そういう基本の時にバイク乗った方がライダーとしては、まあ、生き生きとしてるんだよね。
生き生きしてるよね。
そう、生き生きしてると、まあそんな感じですよと。だからね、まあ、今ねこの話をするとね、みんなその共感できないんで、なぜかバイク取れないからさ、免許なかなか取って、バイク取ってから取ろうってのはないからね、まあ、今そういうなんていうのかな、準備期間っていうのか、お話って感じで聞いてもらえたらいいと思うね。 夏への気持ちとしてね、取っておいてほしいな。はい。で、そんな感じだな。なんかあったっけ、他に。
なんかあった？まあ、俺今すごい寒い、そういう体験したけど、まあ、今でも1月2月とかやっぱり普通に走りに来てけど、はい、今こそはちょっと装備ああいう思いはやっぱり、まあ、うん、確かにちょっとしたくないから、なるべくしっかりとした装備をしてるんだよね。例えばやけど、まあ、
じゃあ冬にしてる工夫ってことだね。それもあるよ、
ね、とりあえずね、そういう冬はね、隙間風一番の敵。
それはね、服からも、
うん、まずあの時期は俺は何をして、本当全然用意してなくて、なんかジャケットのチャックをとりあえず上まで上げるぐらいのことしかしてなかったわけ。全然風入ってきてめちゃくちゃ寒い
よ、ね、そうだね。
で今はやっぱりちゃんとやってるんだよ、そういう対策を。例えばまずネックウォーマー、ネックウォーマーもちゃんとおしゃれなネックウォーマーじゃなくて、バイク用のなんかすごい薄くてなんか保温性のあるなんか口のところまで覆えるネックウォーマーとか、あとはこれはあれやけど、まあ、今もしてるんだけど、腹巻き。
おお、
これ腹巻きな。
腹巻きは俺したことないな。
これね、モンベルっていう、なんかそれ登山、それこそ登山とかする人とかもつけてるメーカーの腹巻きなんだけど、薄いけどすんごい保温性があって、でなんかでもね、意外と腹巻きってここのお腹周りってなんか汗とかかいて、特に登山とかする人とか汗とかかいて、逆にそれが冷えて、
うん、
ほら風邪の原因とかになるけど、これはすごいなんかその
発汗、
なん
てしてくれるんだね。
そう、汗とかを外に出してくれるけど保温もしてくれるっていうすごい優れもので、これなんかちょっと2000円ぐらいする、腹巻きっちゃうけど、もうすごくもう。これ部屋でもつけてるぐらいの、これあるだけでもね全然違うんだよね。腹巻き、あとはこれはまああれやけど、リストバンドとか。
お、そう、
野球用のとかではちょっと長めのやつ、リストバンド、これジャケットのね、この間と間のところで入って
る、バスケットのあれ、バスケ部やってるやつ、
そう、
ホットハンドってやつだよね。
そう、で、そうで、リストバンド、あれも意外と効きます。
お、そう、
あれ100均とかで売ってるから、リストバンドだけでも全然変わる。そうだね。でもあとは今それぐらいやね。あとはだからもう革ジャンで、下はあとなんかユニクロとかで売ってるなんかこれなんていうの、タイツ。
あ、タイツ。
これもね。
あ、でも俺川崎から一回言ってたウィンドブレーカーのエンジンバークはすごい。
そういう
の。あれはすごいよ。俺だって逆転の発想、よくさ、羽毛布団は俺1年か2年前ぐらいに使い方を初めて知ったんだけど、羽毛布団って毛布の下に、知ってる？あれって下着としてるやん、これ羽毛布団って。
羽毛布団俺普通下に着るもんやと思ってた。
あれはだから俺は初めて見た時は上にかけるもんだと
思う。
でも父親がバカだな、お前そういうの、お前俺の上に毛布入れんだよ、
そうだよ
言われて、あ、そうなん
だ、そうだそうだよ。
ウィンドブレーカーのジーパンってのそういう、俺今までってウィンドブレーカーって上に着るものだと思ったから。
ああ、そう
なんだ。確かに上に着るものなんだけど、本当ウィンドブレーカーってのは下に着ることでこんなに違うんだって俺はもう初めて思って、うん、
だからまあスポーツ選手とかはさ、だからそういう、まあ、よくサッカーの試合とか見てたら分かるけど、なんかそういう準備、なんか待ってる、その自分の出番が来るまでとか、なんかああいう上に来て、で、すぐに脱げるようにためやけど、実際にあれを着て、じゃあそういう行動をしようとするんだったら、俺は下に来て、特にライダーとかね、下に来てするもんだとは俺は思う。
確かに、ルックス的にもいいよね。
まあ、そうね。
ウィンドブレーカー履いてるとブカブカするじゃん。
うん、
ジーパンの方がいいじゃん。
ルックスも大事
そう、まあ、ちなみに、まあ、俺が言えるの冬として、うん、まあ、俺から何話すって言ったらレベルの付け方だ
よ。そう、こいつ前も話したけど、
ね、まずじゃあレベルがどういう状況になる。今まだあったかい、まだあったかい方です、うん、最高気温17度とかだったらまだあったかいです。それで10度切るとジベルは完全にもう嫌がってます。
エンジンかからなくなるんだ、
まあ、とりあえず今でもチョークひからげかからない、うん、でも夏でも最近チョークひからげかからない、
まあ、俺の GGR もなんか夏のすごい冷え切った朝とかはチョークひかなくかからない、うん、
で今はチョークひいても、今はまだかかるけど、そのうちチョークひいてもかからなくなる。なぜそれに何するかっていうと、まあ、私は改造したんでキックがついてます。でキックでは、キックってね、かからない。 チョーク引いてかかんないときはキック引いてもかかんない。
まあだよね。
だってチョークよりもかけ方難しいんだもん。
うん、
あでもね、かかるときはかかる。
まあ
ね、あの何回かガッガッガッって言って、何回かやった後にセルブやると動くときがある。し、キックだけでもたまにかかったとき、おお、やったぜってなる。それぐらいレア。
いや、わかるよ、俺も。
で、
その気持ち
は、俺でもツーリング行かないんですけど、寒い日。じゃあ何するかっていうと、まあまずはね、実はね、そこは答えは外にないんです。答えは家の中にある。そう、夜間です。夜間にね、お湯をたっぷり入れてね、水をコトコト沸かしますと。あ、またお前らなんかスフレチーズケーキでも作るのかと。そうではないです。これをじゃあ何かというかと。タンクにかけて3分間待ちますと。まあ、出来上がり。
何ができる
って。インスタントジェネル。一発で作る。
なんだろうね。
一発で作る。タンクに、ポイントはタンクにかけること
です。え、でもタンクにかける
とあれ温めるのはエンジンでもキャブレターでもない。ガソリンです。
タンクにかけるというのは
ガソリンです。
だからもう本当バイク全体は温めてんだね。
そう。あのね、キャブレターとかエンジンじゃなかった。タンク。
あ、そうなの、
うん、タンクにシャーってかけると、だんだん油の上がる音が、シーって音がだんだん聞こえてくるの。で、かけると、エンジンがもうすごいバリバリになる、なんかスーパーサイヤ人みたいな。
スーパーサイヤ人。
ブワーってなる。
大丈夫、逆に大丈夫か
よ。で、シーッと音と一緒に、ブーッと、もうなんか、やばい。
やばい。
もう、今吹かしたらウイルスみたいな。冬は俺そういう感じ。もし行くとしたらね、それを一つする
かな。そう。でも、それを、だから、おすすめした、だから、そうね、なんか俺なんだよね、俺がだからその
するという
かエンジン
が、いや前も言ったけど発想はあったんだよ、発想はあったんだけど
やっていい、
ね、壊れるんじゃないかってちょっと思って、
それ壊れではなかったけど、だからそのだからこいつがエンジンか冬場になんかもうキックでもセルでもエンジンかからないって言ったから、だからその時爆音に乗ってたんだよね、爆音になんかそのセロ、あ、音差がなんかセロになんか、
ね、
あ、爆音っていう、まあ、いいけど、まあ、爆音になんかそのエンジンかからない、朝エンジンかからないけど、なんか夜間にお湯を開けて、エンジンにかけたらつくんだよみたいな言ってて、まあ、冗談やろって、漫画の世界やろって思ってたんやけど、それをこいつに、じゃあ、お湯でもかけてみたらって、冗談交じりで言ってるって、本当にして、本当にかかったから、あれ、やっぱ本当に効くんだなっていう。
もう、いや、とか、いや、それはできんじゃねって
。ああ。
うん。ただ壊れるんじゃないかと俺は思って、だから俺は
やる。壊れるってのはなかったけど、そんな夜間のごときで、あの冷め切ったハートを、俺だからもう、外からってどうしようもないだろ、もう中からだろってずっと感じたけど、中の火花でつくもんだからみたいな。そしたらなんか、
まあ、原理をちょっと知ってる人からしたらね、
うん、
俺はとりあえず寒いんだから温めたのつくんだろ
う。だから、そう、無理だろ。外からだ無理だろと思ったら、なんか、
あ、まあ要するに爆発、あ、でも言ったら化学原理を知ってるかどうかって話で、
そうね、
なんていうのかな、よく言うフランベって知ってる、知ってるよ、
知ってる、すら知ってる、
あれって火が油に移るんじゃなくて、温度が上昇することによって油に勝手に火がつく、だから油って温度を上げれば火つく、
あ、
だから温度は初めから上げちゃってあげればちょっとしたことで火つく、
そっか、
うん、だからもうガソリンを温めるのに作っていうのは、ね、確かに原理的にはあり、
まああるんだよね、
うん、はい、
ってことです、てな話ですよ、
これはまあ冬に話せることってそれぐらいですね、
そうですよね、
あとは冬にもし行って気分を上げるとしたら何だろうかなって考えたら、そうだな、昨日の旅とかさいわゆるそういう手紙鉢っていう漫画もあるんだけど、
うん、
ああいうのは結構幻想的で、なんか結構寒い時期とかにそういうバイク、古めかしいバイク乗って寒いんだけど、めっちゃモコモコしてて、袋とか、ね、あの耳当てとかしてヘルメットとかのゴーグルとかつけて走る、あれを想像しながら走るとちょっとした旅人になります。
でそういうところで出会う 人々っていうのはまたなんかね、
特別
なんですね、
はい、
感じになるんだけど、実際さ昨日の旅とかでは思うけどさ、今、ね、時代発達してるからさ、あんなモコモコしてるんじゃなくて、発熱インナーとか発熱のなんか電子の手袋とかあって、うん、この間もバイクショップ行ったら売ってたんだよ、
うん、
ちょっと高いけどすんごいあったかいんだよね、あれ、うん、もう買おうかなと思ってさ、あの手袋、
ね、
あったかいやつ、もうあれ1万ぐらいするけど買おうかなとか思うぐらい、ああいうの出てますから、皆さん冬のツーリングもなかなか 醍醐味があって、
どうなんだろうな、そこに関してはちょっとまあまあ2つ意見があるよね。寒いのをやなんていうのか耐えて乗るの、うん、なんていうのか寒いことに関してロマンを感じさせることが冬への克服なのか、
あ
もそもそもその寒いっていうのを克服しちゃうことが冬への対策なのかっていう、
いやだからいや学生の頃はだからそこで俺知らなかったし、そういうのもあるって知らなかった、だからなんかただなんかそこに道があるから俺は行くんだみたいな、そんな感じだったから大してそういう知らなかったけど、今はなんかまあ社会人になって、まあ正直な話お金もまあ多少入ってくるし、そういう対策もあるから、だったらまあある程度揃えて、
そうかそうか
揃えて最低限でもまあ若干あの冒険心は残して、最低限やっぱり暖かい格好をしてはやっぱり旅には行きたいなって思う。
ライダーですね。
でもこれをね、あの一般の人に話してもね、何にも何にも分かんないから、で何しに行ったのって言われ
る。だからなんで俺たちがね、まあ、3名ですね、キャシーサーブログでやってみようと、ニコニコ動画とかね、 YouTube でニコ動画とかやればいいじゃないかと、まあ、こういうことですよね。結局、まあ、やりたいことっていうのはみんなを喜ばせたいことじゃないんですと、伝えたいだけだ。くれる一愛の人は聞いてもらって、
うん、楽しいことだけではない、それがバイク、でもそれがまた味なんだ。
あでも AKB49 でアイドルについてあったじゃん、
うん、
自分が輝くことについてのなんか楽しさというのがさ、ファンがここまで頑張ってくれるんだみたいなってさ、この前のラジオがもしあんな状況になったら、あでもそれはそれで嬉しいんだろうなって。
で俺正直だからその俺ファンとかってそういうのないんだよね。
お前が誰かに対してのファンってこと？
そういや俺がなんか誰かに対しての応援とか、だから今だったら例えばサッカーとかだったらサポートなんかすごい熱狂的なファンとかいるし、まあ、あの音楽とかあのだったら好きなバンドとかそういうあれとかすごいファンで応援とかするけど、アイドルとか、
うん、
俺、ま、お前いる？
俺はあのどっちかっていうと、まあまあとりあえずいないんだけど、
いないんだけど、
どっちかっていうとそいつを目指しちゃうタイプだから、いたらね、
いたらだからそういうの
はだからもっと言うとしたら憧れのアニメキャラみたいな人よ。
ああだから俺もそんな感じ、うん、憧れってかなんか、うん、
憧れのアニメキャラはいる。だからそれを目指してやるみたいな、俺実際俺がこうなってやるみたいな、
ああそうそう
ちょっとあるよ、
うん、俺もだから
そういうタイプかな。
だから現実世界存在してる人の応援とかってなんかあんまり
ファン、それだからもっと興味持ってそういう風に知っていけばもう
なるかもしれない。いないんだよ、だってあの人輝いてるもんね、輝いてるしろ、輝いてる人を応援してもなんかあんまり面白くないん
だ。輝いてないんでしょ、輝きを持ち始めてる人でしょ、可能性を持ってるでしょ。だからあの AKB49 教授が言ってたじゃん、私がファンを呼べるのは君があのなんだっけグループの先なんだっけトップになった時だ。だからそうなんだよ。
俺
今現在輝いてるけど、それなら発展途上というか、これ今頑張って一番頑張ってる人っていう感じだよね。あれだからそういうことなんだと思うよ。ファンっていうのは。うん。だからなんか、うん、頑張れと。
頑張れと。俺はだからもっとなんか。すごい落ちてる人の方をなんか応援したくなる。
あだから落ちてる人を応援してるんじゃない、落ちてる人
落ちてるっていうか、
なんか今から上がろうっていう人
と もっと下の方、もっと下の方やけど俺の場合
もっと下ってどこからだよ。
あとそれを言うとさ、例えば前も言ったかも、まあ、職場とかでなんかお前の感情だから。
あそうだよ、俺はどちらかっていうとだから、う
ん、ダメなやつがいるとしたら、うん、みんなそいつの愚痴を言うわけよ、
うん、
でも俺は言わない、言わないで、うん、頑張ってそいつをいい方向に持ってって、でもそいつはでもダメだ、でもまあでもダメだけど、まあなんとかちょっと最後まで見守ってあげようかなっていう、でも大して手助けはしないぞ、お前はダメなやつだからみたいな、そんな感じで俺、うん、
それはファンじゃないよ、ね、
ファンって言うからファンじゃない
だから俺は何かっていうと、そのなんていうのかな、あのちょっとねこれもねいつか言おうと思ったけど、今言うけど、 多分俺ね結構勝手な妄想とかで、例えばじゃあ今俺が小学生とかが、ね、講演してください、うん、あないそういうことを、
うん、
でもまあもうありえない話じゃない、
ありえない
話だって高校の先輩とかが中学に呼ばれたりするじゃん、
うん、
で受験とは何かとか夢とは何かみたいな話をじゃあしてくださいって言われた時に、まあ、じゃあ質問コーナーみたいな質問ないですか、ないんだけど大体絶対ないんだけど、うん、でも、まあ、たまに聞くとして聞くとしたら聞いてもしょうがないの質問するでしょ、例えば人生とは何ですかととりあえず聞いちゃうみたいな、多分人生とは何ですかって聞かれたらルールのないゲームですって言っちゃう何かっていうとゲームって例えばアクションだったらアクションでしょ、戦って殴って HP が0になったの勝ち、 HP が0になったら負け、 RPG だったら、なんかその冒険してこことここをクリアしてこのダンジョンを攻略してボスを倒した人が勝ち、まあ、言ったら、まあ、それは勝ち負けっていうのは勇者が行くかどうかなんだけど、現実世界って一見アクションの場所みたいに見えてもぶっちゃけアクションじゃない方法でも勝てるんだよ、RPG みたいな感じのルールでもアクションみたいな感じで勝てるんだよ、何でもありなんだよ現実世界って。でそのダメなやつって今じゃあ言われてるやつ、そのジャンルでダメなやつだけで他の方法で勝ったらいいじゃんっていうのを、俺がそいつよりもダメな方法だったり、むしろ俺がそいつの得意分野を、例えばじゃあ職場が1個あったとして、その A グループがB をダメだと、で俺が A を他の方法でなんとか言うと、でお前それ卑怯だよみたいな、勝ちは勝ちだろっつって、そいつあこんな方法あるんだみたいなさ、そういうのがいい、好きだよね。
ああ
、うん、で俺多分
ああそう
っていう妄想してた。
ああ
もし公演とかで俺がこれ聞かれたら、人生ってのはルールのないゲームです
ちょっと待って、いいことを言ったあたやけど、なんか想像するとなんかまたこいつ、あ想像するとなんか俺がなんか後ろの方で手を組んで
そうだね、そうだね、
あの、
まあ、ね、もしライドオンラジオとして公演して、俺が、まあ、公演したとしたらお前は後ろで手を組んでって、
手を組んで
人生とは何ですかって言いたいけど、俺人生とはルールのないゲームです
はい、
はい、って
多分ありがとうございました。
部屋で感想を書けって言われるけど、先生が、まああいう答えにならない。あの君たちが変なこと書いてもあの人たちに見せないから大丈夫です。本当のこと書いていいよ。はい、先生理由あれ。俺たちのとこに感想は来ない。で先生に聞いたら、みんなよく聞いてました。
真剣。
まともな大人になろうと頑張ってくれるんじゃないですか。
何の公演だよ、
いいんじゃないかな、
何の公演だよなんで呼ばれたんだよ
まあでもね、いい、もうね、エンディングで入っていくかもしれない
かな、はい、いや、分かるよ、俺もなんかそういう妄想
してる、妄想あるよね、
いや、なぜかというと、あのこれ、まあ、エンディングの前でね、ちょっと話あれなんですけど、うちのお母さんがだからそういう、
あ、そうだね、
そういう公演とかして話すから、
そう
だからさ、うちのお母さんだからたまに公演みたいな感じで俺に言うわけよ、すごいいいこと言うわけよ、たまに、なんかだからうちの親、
うん、
だから公演はもう本当なんか、だからそういう就職とか意欲のない人たちに奮い渡させるような、だからそういういいことを言ってくれるわけよ、だから
君たちには可能性があるみたいな、
可能性があるとは言わないんだよ、うん、なんかそのだから前も話したじゃないか、スキンを仕事にしようって、あれはなんかあの二宮さんとか見てくる、うちのお母さんも同じこと言って、全く同じこと言ってて、好きっていうのは本当に、まあ、その仕事をするって中では一番大事な原動力なんだから、好きを仕事にするっていうのは、まあ、辛いかもしれん、もしほんなんかとにかく大事なことなんだよって、まあ、うまいこと言えけどとか、なんかすごいいいことを言うから、うちのお母さんは本当に、だからそういうやる気のない人たちにアドバイスをしてるから、お前みたいな妄想じゃない現実世界で、
そう、ね、
説得しかだから、しかも説得力があるし、
あでもまあ50代の60代だ、
うん、説得力あるし、なんかうん、だからそれこそなんか、
でも俺お前の志望動機考えたけど結構あれだったよ、
そうね、
お
でもさ、まあ、でもさ、お前みたいな、だからでも逆になんかお前みたいなそういうのは言わんわけよ人生
って、ああなるほど 俺別に説得しようとしてない。
そうそう、だからうまくこう、そう、そういうことそういうことは言わないわけ、うん、だからなんかそういうのと対照的で、あ、だからこういうのって大事なんだろうな
って、大事なんだと思うさ、ね、
思うけど、だ妄想だから、
まあ、実際は言わないと
思うね、実際言わない
と思う、実際言わないと思う、
実際言わない、いやでもそういうのに言った方が俺
と言った方がって、俺多分ね聞き返しちゃうと思う、それを聞いて、じゃあ君はどう思ってんのみたいな、
いやそれは
俺は言っちゃうんだ、あ、そう、俺はそこまで掘り起こして今これは私の悩みなんですってなった時に、その悩みに対してはこうですって俺はアドバイス、
ああそうなの、実際に人生とはですね、
人生とはですねとは言わない
けど、逆にもう痛くな、なんか逆になんのかな、
俺はだからバシッと決める、なんかそれってだって、うん、聞いて、さっきも言ったでしょ、多分聞くとしても聞いてもしょうがないことなんだよ、うん、俺がそのこと一言言ったからってそれと人生変わんないから、じゃあ例えばそれでね、人生も何々になりたいんだけど親が反対するけどどうしたらいいですかみたいな並びの時に、じゃあその時に何て言うのかな、あ、それだったら何て言うかな、俺まず親が自分そいつに思っていることを伝えるじゃん、まず、
うん、
まあ大体その物事っていうのは自分が考えてることっていうのとやりたいこととレールっていうのがあるんですと。で今君たちはレールの上を走ってると、勉強をして大学に行って、高校に行って大学に行って、大学に行って、大学に行って就職すると、就職をするとレールがあるようでないんです、これね、オリエモが実際に近畿大学の講演で言ってるんだけど、
うん、
そう、レールがあるようでないんだと、そのレールを外れた時に自分たちでレールを敷いていけるようになることが重要で、今君のお父さんたちは君にレールを敷けるようになるように君を勉強させて努力させてると、君もしがやりたいことがあるんだったらそのレールを敷けるのかって話をする、
うん、なんだかんだも結構ホリエモン好きだよな、
ホリエモンは好きというかいろいろ聞いてて、
なんか分かるよ、俺もホリエモンはなんか、なんだかんだ言ってるけど、
いいこと
言う、なんかあいつなんか割といいこと言ってるから困るんだよね、
そうなんだよ、ちょっといい、でもあの人の起業すればいいじゃんっていう考えは俺ちょっと違う、
あ、
そういうことじゃないじゃんって、うん、若者は起業 したいけどしないんじゃなくて、まずする気がねえんだよとあんたみたいなやる気はないと、
うん、
だからそこはちょっと違うなと思う、何を難しく考えてんの、いや難しく考えてない、何も考えてないの何も考えてないの
そんな
難しく考えて、起業が難しいとかそんな何も考えてないの、めんどくさいからやんないのっていうのは言いたい、真面目だなとは思う、あの人、 はかけって言われたら俺はかかないって俺はかかない俺はかかないお前はかけって言
われたこいつは最後までメガネ外さないからなっていう
俺はキャラが
ちょっとメガネ立てじゃないんだ
よ、ね、何の話をしてるかというと次回のね例のノベルゲームの話です、ね、安心してください。エロゲにはならなそう、
はい、
エロゲにはならなそうなんで安心してください。
でもフェイトゼロも
できるかどうか分かんない。
フェイトもあれは元はエロゲだ
よ。エロゲでなんかそうかね。そうだしね、
そうだね、うん、いやもう関係ないけどね、はい、ただあまりにもなんかそうなりそうな設定だったんでびっくりしました、
ね、
はい。
まあ今一番なんかこの中で輝いてるのはポンザイみた
いな。輝いてるよね。
見てみろよ。どんどん進んで、一時期はサービスエリアで、まあ、これ多分公開してないサービスエリアだけど、なんかもう、曲ができるまで無視しましょうみたいな話して
て、か、その、なんだか、またさ、身内褒めになるけどね、いい曲出してるんだよね、あいつ。前のラジオのさ、あのエンディング曲。
ドラム？
なんかドラムじゃ、前のドラムやったっけ、
うん、
な
ん
か前のラジオの曲とりあえず、16回、17回か、
ドラム
17回のエンディング。
あれだ。分かった。なんかあのピアノ曲だ。
そう。で、最初はさ、あ始まったよと思ったけど、なんか、よくよく聞くと、やっぱいい曲じゃんかよ、みたいな。
あれ。
やっぱいい曲じゃんかよ。
気になる際は、ポンザイモンのブログの中で、帝都幻想っていうシリーズが。
ああ、そう
なの。で、その中、組曲になってんの。あれ、でも組曲なの。あのよくある、ジュピター第一楽章、第二楽章みたいなやつの、決闘っていうシーン。
うん、
の曲です。
いや、そうそう、まさにそんな感じ。
もしよろしければ、ブログで
確認してもらって。なんかさ、ボスってがさ、美しいボス
って。俺でもいいよね、いいっていうのか、なんかガチバトルじゃないのに決闘っていうのがうまく書かれてる
みたいな。ああいいよなと思って、だから、うん、あ、はい、
ということです。今回、まあ、流す BGM も決まってるんだけど、今回の、BGM じゃなくて、なんていうか、そのオープニング、ノベルゲームのオープニングっていうのは、まあ、大体決まりましたと。でオープニングが大体15回かなに流した曲なんだけど、
うん、
それとは別にもう一個オープニングになるはずだった曲がありますと、
うん、
それをじゃあ今回はね BGM として流させていただきました。もう今はねもう流れて使ったんだけど、
はい、
うん、っていう感じでやっていこうと思います。はい、ね、どんどん楽しみにしてもらってね、多分ね、だんだんなんか形になってくる。
形にはすごいなってるけど、ちょっともう一回ちょっと4人ぐらいで集まって話そう。合ってないか、集まった。
お前はなんかその、任せる任せるって言いながらも、お前それはね、ダメだよ。言うんだったらちゃんと1から10まで言ってあげなきゃいけないよ。
だよな。
そうだよ。だから言うんだったらさっきみたいな、俺みたいなさ、うまい設定を言わなきゃいけない。あいつの考えに沿いつつも、でもこれは入れたらいいんじゃないみたいな。だから、うん、でも多分それはいいと思う。その、一般人は巻き添えにしないっていう暗黙の了解っていうのがあって、それに反するシーンをもし作るとしたら、
もう言わなくていいよ、あいつに。
そいつは
ラジオ聞けって言うわ。
フルボッコするよ。
もうラジオ聞けってあいつに言う
わ。まあ、でも多分、俺この設定は結構ね、喜ぶ
と思う。喜ぶ。俺も嬉しい。
俺このシーン、うん、そういうのはあって、なんかそう、クッつって、そういう時はお互い分かってるみたいな。あ、こういうのは、こういう性癖あるんだ、みたいな。ちょっと武士道みたいなのいいよね、みたいな。
うん、
そうね。もしかしたら世界進出するかもしれない。
世界進出ね。
もうこれ、サムライ、
サムライ、
武士道、
サムライソウル。
そうそう、武士道、サムライソウル
。はい。あ、いい、うん。とりあえず、当てにには、ちょっと18回の話を聞いて。
そうね、これ18回だ。あと2回で20回だ。ね、早いね。年明け、1月中には、あ、無理だな。1月中、なんだかんだでいろいろある、
うん。忙しいからね。
なんだかんだ2月ぐらいは行けるかもしれない。2月ぐらいにはサービスエリア行けるかもしれないね。20回の後のサービスエリア。第3回ですよ、
うん。
20回ってすごいね。20回って言ったらサービスエリア3回と番外編も出してるから、ついに1時間が24回だから、もうね、おめでとうございます。24時間ライドオンラジオ。う
ん、ああ、すごいね。なんで無駄な時間を、あなた方は無駄な時間を過ごしてきたのでしょうか。
春休みに一度やってみてはいかがでしょうか。24時間ライドオンラジオ。ね、いくつダウンロードして連続再生ってやれば24時間聞けます。
あなたの耳元でささやきます。
そう、
無駄な時間を ね提供させてあげます。
こんな感じで、じゃあ PCM ということでエンディングです。はい、ね、今回もまあした話としては、まあ、最初にね AKB の話ですよね、
うん、いやでもあれは意外だ
よね。
いいよねいいよねっていうか、そう、何がいいか知らない。
あれはセンターだよ。もうお前は画面センターじゃない。 センターじゃなかったしな、いや美化しすぎたけど、漫画としてだったらすごい面白い、ね、ごめんなんか、そのなんか漫画としてはって言い方がなんかあれだけど面白いよね、あれなかなか熱かったと思う、
はい、
ということと、あとは、川崎さんの冬の苦労話ですね、
うん、
でバイクってのはやっぱそういうことなんですよ、
はい、
あのバイタルサインが出たら俺たちは動かなきゃいけないんですと、あのみんな心臓が動いてるから今生きてるわけですと、息をしてるから
生きて
る、
すごい規模の話になって、
薬を打ってるから生きてるんだと、天気が良くてね、こういう気分の日だからバイクが乗れるんですと、でその晴れた日ね、気持ちいい日、その全てが俺たちの生きてる証、脈なんだ、心臓元なんだって思うと、晴れた日とかにもね、そういうありがたみというか親近感わけよね、
うん、親近感って言ったらなんか、うん、
今日の晴れの日ありがとうと、
ありがとう、
こんな俺をね、
でもバイクに乗らせてくれてありがとう、
このお前らがいて初めて、まあ、俺が生きてるんだと、ってことで生きてるのが楽しめる
な、ね、なんかすごい規模の話になって
る、自殺するぐらいだったらね、峠で走って自己の精神にした方がいい、
まあそうそう、それもまあどうかとは思うけど、まあ、
まあ自己死っていう言い方はあれだけど、まあ、そうそうそう、それぐらいの気持ちでバイクに一回乗ってみてはいかがでしょうか、そう、
何悩んでんだよと、
そうそう、ちょっとね、いやでも本当にだからね、この自殺とか考えたことないような、まあ、考えたことないから、かないな、自殺はないな、
俺もない、
うん、近いことはあったけど、近いことっつってもそこまでではなかったけど、うん、まあまあでもまあ そこまで俺、いやそんな中途半端な気持ちじゃないんですよって思う人たちにはちょっとあれかもしれないけど、まあこちら側の意見としてはちょっとどうですかっていうぐらいのね、だから死ぬ前にどうですかぐらいですね、まあ、強制はしな
さそう、物の見方を変えてみませんか、
でもまあもうエンディングでこの話すると広がっちゃうけど、やっぱり自殺はダメですよ、
はい、どうした、
ね、またこれはもう次回とかでもまた話そうと思う、
なんかそんな話題あったっけ、
はい、これから作ってくる、
はい、
はい、ということで今回はこの辺にしておきましょう、はい、ね、提供は、オーダーシティとあのシーサーブログの提供ですね、パイロットは私中村と
川崎でお送りしました、
はい、それではまた来週もお楽しみにしてください、皆さんのさようなら、お疲れ様です、これまたほら6解除しなきゃいけないんだよ、
いいじゃないよ、これ厳重具合がいいんだよ、
このキルインって打たなきゃいけない。